はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、スーさんです。
はいです。
さあ、今日も頑張っていきます。
はい、今日は7月10日日曜日、時刻は4時15分です。
はい、
暑いね。
暑いね。
関西は梅雨明けしましたね。
今日はまた特に暑いね。
暑いというのも、私たち、草むしりをしてました。
うん、
はい、もう本当にごめんなさい。
それも真夏の2時に。
そう、ごめんなさい。本当にごめんなさい。
ねえ。
いや、あの、ここで謝っておきますけれども、
はい、
あの、前々から気になってたね、植木があったんですよ、うちのスタジオの前に。
はい、
でもすごい通り道やし、邪魔やなと思ってて、
うん、
今日こそはとハサミを持ってきたんで、着、
はい、
いた途端によし、切ってやるぞとこう切り出したら、
はい、
みんなが手伝ってくれまして、
うん、
そしたら止まらなくなっちゃいまして、
はい、
もう頭から水かぶったみたいだったもんね。
ほんまにね、
汗だく。
途中ね、僕水撒きましたから、ね、
巻いた巻いた。
気持ちよかったね。
本当に暑くて
あの時私たちに一番欲しかったものって、あの、たらいとかね、
はいはいはい、
あのちっちゃいビニールのプールとかね、
はいはいはい、
めっちゃ欲しかったですよね、
はい、
入んのかい。
ほんまに入る
入る入る
ほんまにな。まあまあ、そうやけどね、ちょっとこう屋根の方とかね、庭に水を撒くとですね、
はい、
ちょっと涼しさが増していいですよね。
そうですね、あの、今節電とか言われてますから、
うん、
あの、温度を下げるという方策で、
はい、
あの、打ち水なんかはね、昔ながらやっていたことで、
でね、
あれでも意外と効果ありますよね。
ですよね。
うん、気化熱でね、うん、熱を奪うなんていうこともあるんで、
はい、
私もあの、ベランダに今日家の方を撒いてきましたよ、水。
あ、本当に。
うん、
まあ、実際スタジオね、水ばー撒いてね、涼しなるかなー思って、
はい、
草刈り終わってね、
うん、
で部屋入ってきた時ね、
熱っ、
クーラー入れようか
すいません、本当に節電してなくって、
はい、
ごめんなさい、
うん、
でも本当にあの、今日は庭がすっきりしたんで、私は気持ち的にもすっきりいたしまして、
はい、
はい、皆さんありがとうございました。
はい、いえいえ。
でもその後に食べたアイスクリーム美味しかったですね。
そうですね、
うん、やっぱロードの後はいいね。
ただ買いに行くのに歩いて行ったからね、
暑かったね。
汗かきましたけどね。
はい、今日はちょっと一生懸命働いた後の放送ということなんで、
はい、
はい、それをさっぴって聞いていただけたらなと思います。
さっぴくね。
さあ、それではですね、まずは最初お詫びからなんですが、
はい、
先週の放送ちょっとお休みをさせていただきました。
はい、
申し訳ございません。はい、あれ、なんかマットさんちょっともこもこって言ってるけど大丈夫？
いやいや、ちょっとね、うん、申し訳ないなぁ思ってね。
そうですよね。
先週ですね、前半は撮ったんです。
うん。
前半撮ったところでですね、僕に用事ができたんですね。
あらら。
で、ちょっともう用事を先に済まして、
はい、
後半後で撮ろうと思って、
うん、
用事にちょっと出かけたんです。
はい、
するとですね、夜中まで、
あら、
帰ってこれなくなってしまったんです。
じゃあ時間かかっちゃったんですね。
はい、それで、これはもう仕方ないなということで、ちょっとお休みさせていただきました。
はい、楽しみにされてた皆様申し訳ございませんでした。
はい、ごめんなさいね。
まあ、その代わりと言っちゃなんですけれども、
はい、
今日はあの3人でね、
お
届けしていきたいと思いますので、
うん、
はい、楽しみにしていてくださいませ。
はい、
さあ、それでは早速、まあ、7月に入ったということもあるので、
はい、
YNC のトップページに掲載されておりますカレンダー。
うん、
はい、こちらご紹介をしたいんですが、
はい、
またまた愛さんが可愛いイラストをね、
はい、
描いていただきましたが、
ね、このカニですよね、
はい、え
カニの絵を描いてくれたんですよね。
あれ、スーさん、カニに見えます？
これ金魚でしょ。
そうか、
金魚やん。
いや、俺はカニに見えてんけど。
いや、なんでカニやの。
金魚ってさ、全体が真っ赤じゃない。
いやいや、こんなんやで。
これさ、デメキンの赤バージョンじゃない。
え、デメキン何やと。
普通さ、金魚ってもっとさ、こうシュッとしててさ、
うん、
全体的にこう赤くない？
え、でも可愛いやん。
あの、なんかこうカニの、
うん、
この挟む部分か、
うん、爪のところ、
うん、でね、キンの、 あの赤くなったやつかなと思って見てたんですよ。
ちょっと今デメキンに私反応しましたけどね。
はい、
え、実は小学校の時デメキンと呼ばれていたんですよ。
アイさんは。
そうなんですか。
目が大きいからね、デメキンって言われてたんですけど、
あらら、
ちょっとムッときましたね。
あれ、あれな、寝る時は目開いたまんま。
なんで
ちょっとね。
いや、ほんといるんやで。
でもそれほら半目ぐらいでしょ。
半目というか、ほんと目をね、ちょっとこう開けたまんま寝てる人っているみたいですよ。うん、
あれ、目乾燥するやろね。
うん、
私開けて寝ますよ。
え、そうなんですか。
いや、いつもじゃないですけどね、友達にね、起きてると思って話しかけたら、寝てるからびっくりしたって言われました。
それって目が閉じないんですか。
わかんない、本人は寝るときは閉じてますよ。
そうですよね。
それってただ単に人の話を聞いてなかっただけじゃないんですか。
え
て
起きてて。
わからない。
起きてて妄想に入ってて、人が話しかけてんのに、人の話聞いてなかったっていうんやったらわかるけどさ。
なんでデメキンからその話をやるのかね。
でもすごい、私すごいしょうもないこと気になったんですけど、その半目開けてる人の黒目はどこ行ってんやろね。
わかんないんですけど、友達が言うには私の目は真ん中にあったらしいんですよ。
普通や、
普通通りなんや。
見た感じは普通にあるらしい。
だから話しかけたって。
じゃあさ、眩しかったら眩しいって感じるんよね、そしたら。
あのね、わかんないんですけど、ふっと気がつ、朝ね、自分が起きた瞬間にすでに景色が見えてたっていうような感覚はあります。
あーすごいね。
わかるわかる。意識の中で目をつむってる意識ではなく
て、映ってるんだよね、きっとね。
景色が映ってね。
なんかね、気がついたらもうすでに起きてた私みたいな。
すごい。
でもね、多分目が大きいからつぶりきれないのかなとかね。
いやだからそんな話しちゃうね。カレンダーの話して
る。金魚やね。
いやでもこの金魚よくよく言われてみれば、うん、愛さんに似てますよね。
うん、うちの子がそう言いましたね。
だから余計に反応しちゃうのかもしれませんよね。
だけどこの目の大きいのはまあ似てるとしてっていうか、まあ同じ、まあ同じとしてね、うん、こんなおちょぼ口ではないでしょ。
可愛いじゃないですか。
可愛いじゃないですか。何か、
いい
じゃない
ですか。こんなほっぺを赤くしてるわけじゃないですか。
可愛いじゃないですか。
ちょっとシワは省いてますけどね。
ほんまやな、シワ一つもないな。
まあまあね、夏のね、暑い時に涼しさをお届けしようと思って金魚にしたんですけど、いかがでしょうか。
は
い、
そうですね、はい、奈良はね、金魚ともとてもゆかりの深い土地でもありますし、はい、はい、今月7月は涼しさを感じていただきたいということで、はい、カレンダーは金魚をね、掲載しておりますので、はい、これあの携帯の待ち受け画面とかにしていただくのもいいですよね。
そうですね、
ぜひ皆さん取り込んでやってみてください。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、さあそれからですね、一つメッセージが届いておりますのでご紹介をしたいんですけれども、奈良さんからいただいております。はいはい、こちらなんやねんそれということで、休んだね、したことに対してですね、
多分ね、僕がね、あの休んだ原因をね、あの BBS に書いてたんですね。はい、ごめんなさいということで、多分それを読まれて、なんやねんそれと、
そうですね、
突っ込まれたと思うんですけど、
いきなりこれ私今読んで、なんやねんそれ、逆にそうなりましたけどね。
そうそう、それだけ見たらね、
はい、まあ、続いてるということで、はい、であともうそろそろ生まれてるかなということで、これきっとね、あくぴちゃんのことだと思うんですよ。
あ、はいはい、
どうなんですかね。
そうですね、まだちょっと情報は入ってきてないのでね。
そうなんです、またあの情報入りましたらご紹介したいと思いますので、はい、あくぴちゃんもし聞いてたら教えてください。
はい、お願いしますね。
ありがとうございます。さあ、そしてもう一つ、これあの先週私が書いたんですけれども、はい、乗り物好きということで、ぜひ二人に聞いてみたいんですが、はい、乗り物好きっていうわけでもないんですが、最近話題になってる乗り物は私乗ってみたくなるんですよ。で、例えばブルートレインに乗ってみたくなったりとか、あと嵐がこう写真で乗ってるジェット機あるでしょ。
それは嵐が写真に乗ってるから
や。そうポケモン乗りたくないね、嵐のジェット機みたいな。
多分な、中に乗ったら見えへんで。
でもほら、乗るときにさ、ちょっとこう後ろ振り返って写真ピッて撮ったりとかさ。
なるほど。
うん、で、あと世界一と長さと聞けば富士急ハイランドのジェットコースターにも乗ることもあるし、はいはいはい、ちょっとこう私新しいもん好きさんですよね。
はい、
でそれで今楽しみなのが九州新幹線。
おお、あれね。
そうなんです、
この幻の CM。
あ、そう、あれなんか受賞したらしいですね。
そうなんですよ、
マットさん一押し、
はい、広告祭です
ごいね、
金賞取りましたから ね、
まあ、もちろんその主役は九州新幹線ということで、うん、まあ、私もあの今週末にね、今週末、来週末かな、乗りに行くんですけど。
あ、そうなんや。
そうなんです、はい、また感想はこの番組でご紹介をしたいと思いますが、あの
ずっとね、沿線こう写真撮ってきてほしいな。
めんどくさ。
そうなんで、あの CM みたいな。
あ、写真、CM、私結構ね、CM まだ見てない。
あ、見てないの？そうなんや、あれだけ有名やのに。
見てない。
そうなんや、いや、ほんで乗んのに
乗る、
見てないの？
見てない。
ほんま、
車窓から見える景色をね、写真撮ってきてください。
わかりました、
はい、
はい、じゃあ、あのそれはつどつどアップするようにいたします。
はい、
はい、
じゃあちょっと CM 見てから行くようにします。
わかりました。
まあ、私が聞きたいのはそうじゃなくて、二人は乗り物好きですかっていうことを聞きたいんですよ。
あ、うん、僕は乗り物って言うてもね、ほとんど車以外はほとんど乗らないですから。
まあ確かにね、まあ、何にね、住んでるとやっぱ車の方が便利だったりなんていうこともありますけど。
そうですね、
ちっちゃい頃から車の方がいいんですか？
あ、小さい時に乗った乗り物、
よくほら、ちっちゃい男の子でも電車が好きで、駅に行って写真撮ったりとか、お家になんかレールつないでどうのこうのとかいう子もいるじゃないですか。
僕ね、電車も乗ったしバスも乗ったけど、そんな好きで乗ったっていうのはないね。
ないんだ。
遊園地って乗るよりたら観覧車ぐらいからね。
そうな んだ。
もう観覧車に乗ってぐるーっと上まで行って、うん、周りに何があるかこう見てみたい。
うわ、めっちゃ大人な子供。
なんか車乗ってる時オフロードみたいな走ってはってね。
だからなんかゴーカートとか乗りそうなイメージあるけど、ね、
それはあるね。ゴーカートとかは乗ったね。
あ、じゃあやっぱ車系なんですね。
う
ん、
そうやね。
あいさんどうですか？
私結構子供の時ジェットコースター好きでしたよ。
ああ、私も好き、
うん、だったんだけど、数年前に会社の友達と遊園地行ってそのジェットコースター乗った時に、私なんで保険もかけてないのにこんな怖いの乗ってんねやろと思ってもう乗らんでもええかなと思いましたね。
あ、そうなんですか。
大人になるとちょっと悲しいですね。
それね、大人になったっていうよりね、うん、考え方が変。
あれ？なんで？
それは大人になったのではなくて、ちょっとこう、うん、なんかひねくれた心を持ったというかね、う
ん、いや、まあ、だからそのね、危険度もあるかもしれませんけど、それは安全性を見てちゃんとやってくれてますから、うん、みんな気にせず楽しく乗ればいいんじゃないですか ね、
それこそ通算の書いてある富士急ハイランドのジェットコースター、うん、この間テレビで見たんですけど、はい、すごいですね。
そうなんですか。
怖い怖い。あんなあれはよう乗らんかな。
いいな。噂によると普通ならば、まあ、90度の、ね、はいはいはい、なんて言いますが、うん、えぐれてるらしいですよ。
らしいですね。内側に入るみたいですね。
じゃあ怖そう。
怖いわ。
乗りたいな。
しかもその急降下の時に一旦止まるらしいですね。あの、もう前見えないところで止まるらしいですよ。
私だからね、一番恐怖の乗り物は今まではあのフリーフォールなんですよ。
うん
うん、フリーボールもダーンって登ってガッションって出て前で止まるんですね、うんうん、でそっからこう自分の心の準備ができへん段階でスコーンって落ちていくんですよ。
あ、
でまたそれがね、一番景色のあの遊園地の高いところにあるので、うんうん、それこそマットさんが観覧車から見るような景色を、まあ、言ったら何の障害もない状態で見るんです。
あ、うん、だからね、実際ね、まあ、その富士急ハイランド途中で止まるって言ってるじゃないですか、うん
はい、
止まる方が僕はいいかもわかんない。
なんで
止まった状態で下を見るのはいいんやけど、うん、進んだ状態で落ちていくっていうのが怖い。わかる。そのなんでフリーホールも、うん、そのまま落ちていくでしょ。
落ちますね。
落ちていくっていうのが怖いわけよね、
はい、あ、まあ、でもジェットコースター止まっても落ちますからね、結局。
まあそうやねんけど、一旦そこで止まってる状態っていうのは何かにこう固定されるでしょ、うん、
はいはいはいはい、
だからいいんやけど、うん、落ちてる間はどこにも固定された感がないっていうのは、
まあね、じゃあその浮遊感がいいんですよ。
足も踏ん張れないし、
そうそうそう、ふわふわってなってる感じ
だね。踏ん張ってもこの肩にかけたやつにグッと肩もう力入れても、うん、なんかふわっと浮いた状態、
するする、
はい、
するする、もう心臓が口のとこにありそうな感じね。
私ジェットコースター乗ってるマットさんの顔見てみたい。
多分ね、目つむってます。
もったいなーい。
本当にね、こうガーって上がっていくでしょ。上がっていって、もうまあ山の上の遊園地なんか行ったらね、うん、夜景から何か全て見える。
綺麗ですよね。
だからむっちゃ上まで行ってる感覚あるんですね。
ありますね。
その中から落ちていく段階で、うん、あ、これはもう落ちろって思うとダメなんね。
でも男の子の方がやっぱジェットコースター弱い方多いですね、
うん、
どっちかというと、
ね、スーザンとマックさんと2人並んでると面白いでしょうね。
一番前で乗りたいですね、
うん、僕の友達おしっこちぎりましたからね。
やだー、もう
降りてパンツ買ってくるわー言ってたからね。
まあでもいろんな方もいらっしゃるかと思いますが、はい、私はこんな乗り物が好きなんていうメッセージもよかったらね、募集いただけたらと思います、はい、うん、さあそれでは後半ではテーマトークお届けしていきましょう。ではここで1曲いきます。アットランダムからアーバーハイウェイ。 アットランダムでハーバーハイウェイでした。
いや今日はマットのギターがなかったけど、
うん、
仕方ないね。
せやね、ちょっと喋りすぎたね。
せやね、うん、どんなんやね
でも私もちょっと反省してたんです。
はいはい、
ハーバーハイウェイみたいな感じで、ね、
ちょっとなまってましたね。
そうなんですよ、
もうこのまま行こうかどうしようか悩んだんですけども、うん、
でもここまで行って持ってるからねハーバーハイウェイだけで撮り直すのもちょっとなということで、
そうですね、
突っ走ってしまいました。はい、アットランダムの皆さんごめんなさい。
はい、
はい、
うん、さあ写真を紹介していただきましょうか。
そうですね、今日のテーマトークに合わせまして写真を撮影してもらいましたが、これ何で、はい、ですかね、
これね、学生時代 ね皆さん、うん、テーマが学生時代から皆さん、卒業アルバムって持ってるでしょ。
ある、
学生の頃の、
うん、持ってます
ね。その卒業アルバムまたはこう名簿とかいろんなものがありますよね。学生時代に集めたもんでもないない ただいたものをちょっとこうまとめて写真にしてみたんですけども、
はい、
これね、誰のとは言いません。
うん、
年代も隠しました。
はい。
だいたいアルバムの表のところにですね、何年って入ってるんですね。
ありますね。
うん、だからその何年で年が分かってしまう。
はい。
ね。それは困ると言われましたので。
あれ自分じゃないって言ってるから。
いや、僕のではないんです、これね。
うん、うん。じゃあ、どっちかしかあれへんわね。
はい。いや、なんでやねん。どっちかってなんでやねん。はい。一応ね、学校とかもあんまり分かってもいけないので、中を開くわけにもいかないでしょ。
はい、
でまたいろんな人たちが写真に載ってるわけやから、
そうですね、
その人たちを写すわけにもいかないので、
そうなったからなったんですね、うん、なんか見た感じ本当に卒アルって感じがいまいちしないような、
そうそうそう、だからね、ちょっとこう年代を隠しいの、
はい、
はい、中も隠しいの、うん、まあそういう形で撮らせてもらいましたけどね。
確かに卒業アルバムはみんな持ってると思いますけど、
はい、
今時の卒業アルバムってちょっと違うみたいですよね。
あ、どういう風に。
なんかね、モデルさんみたいな感じで写真撮るんですよ。
え、一人一人。
まあ一人一人もそうなんですけど、グループ写真とか撮るじゃないですか、
はい、
でその時にいわゆるこうポーズをつけて撮ったりとかね。
お
お、それは何、その子たちの好み。
いや、まあカメラマンさんからこういう指示でみたいなのもあるんですけど、じゃあ私その辺の走りやったんが、
はい、
短大の卒業アルバムを作るときに、カメラマンさんからみんなでポーズをつけてって言われて、
え、
で私の中ではそんな卒業アルバムにポーズっていうのが全然なかったんで、
うん、
めっちゃびっくりしてね。だからすごいぎこちないポーズなんですみんな。
わかる？いや、まあなんとなくわかる。
今時の子ってそういうのうまいじゃないですか、
はい、
みんな結婚式とかでも写真撮るよって言ったら可愛くポーズを撮ってくれたりするんですけど、
うんうん、
もうその当時なんかぎこちなくて、なんかみんなでこう手を出してとか言われて、坂田敏夫みたいになってるんですね。だからね、あれは見たくないの私。
うん、V サインするにしても、うん、なんかぎこちないでね。
そうそうそうそう。いわゆる親戚のおっちゃん V サインみたいな感じで。本当にね、ポーズは上手にできたらよかったなって思いましたけど、最近のとかそういうのがね、すごくオリジナリティがあって面白いらしいですね。
今時の子は自己主張強いですからね、なんかそういうの。
なんかプリクラでやっぱり慣れてるのかもしれないね、
う
ん、
そうだ、
いろんなポーズを取ってね、
そうですね、
やるのがね、うん、そうかそうか、
はい、
時代の流れやね。
そうですね、ここにはうん十年以上のものしかいてないので、
はい、
最近のがちょっとよく分かってないですけれどもまあ昔思い出して学生時代、今日はテーマトークでいきたいと思います、はい、テーマトーク
どんどん
ということで今日は学生時代です、
はい、
それでは早速最初のテーマトークはこちら、ひまわりさんからいただきました、
はい、
学生時代いろんなことさせてもらいました。
ほうほう、
クラブ、塾、
うん、
英会話、生徒会、
うん、
両親が自由にさせてくれたおかげで、うん、お金で買えないたくさんの思い出ができました。
ああ、なるほどね。お金では買われへんけどね、
うん、
小銭では買えた
もんね。なんで
やね、小銭もお金やっち
ゅう。まあでも通わせていただけたっていうのは確かにお金をかけていただいてることなんでしょうけれども、
はい、
でもやっぱりこうなんていうのかな、出会いだったりとかその時の思い出だったりとかっていうのはね、
そうやね、
きっとあったと思いますよね。
いろんな出会いがあってね、嫌な思い出もあるけども、
そう、
いい思い出もたくさんあるやろ
う
し、
うん、でもほんまにそういうの学生時代っていっぱいありますよね。
うん、なんかいい思い出ありますか、愛ちゃん。
いい思い出も悪い思い出もありますけども、うちの父親がね、
うん、
学校、まあ短大、私は短大行ったんですけども、
はい、
その時に勉強してこいとは言わずに、
うん、
いい友達を作れと。
お
ー、はい、
まあ、この子はもう勉強させても無理やからせめて友達ぐらい作ってこいと。まあ、父親へね、
財産になる友達を作ってこいと言われましたね。
あ、素敵ですね。でもそういうのってね、でそれでできました。
結構やってね。お友達は財産です。
まあ確かに結構財産になってるかどうかは別としても、
あれ
好きな友達っていうね、アホなこと言える友達がいるというのはいいことですよね。
そうですね、はい、
うん、
はい、
素 敵ですね。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ、そして私からも書きましたが、はい、私の一番楽しかったクラスは中学1年生の時です。
あ、そうなんや。
うん、奈良に、
うん、
どうぞ。ありがとう、はい。奈良に引っ越してきて初めてのクラスでした。
ほうほう。
でもみんなバラバラだから同窓会もしたことありません。
うん、
誰か企画してくれないかな。
ああ、誰かじゃなくて自分が企画するべきやね。
そうなんですけど、ほら、中学1年生の時のクラスって、うん、卒アルにもならないじゃないですか。
ああ、なるほど。
だってクラス変わっちゃうからね。
はいはい。
だから、やりたくっても、いまいちこう、パラパラパラパラパラみたいな感じで、わかんないんですよ。
ああ、うん、要するにクラス別同窓会ってことね。
そうそう、それも中学1年生、
ね。1年生の時のね。
うんうん、
で
も非常にやりにくいと思う。
でもうちの友達でそういうのすごくやる子がいて、はい、それこそ実家に電話してね、今どうしてますかって言って、
すごい。
ミニクラス会したことありますよ。
すごい、うん。やっぱこう、実行力がある人がいないと、そうです。ダメですよ、ね。
とりあえず分かってる、うん、あの、データから当たっていくっていうのすごいですよ、その人は。
すごいな。あ、実はね、私今度8月に高校の同窓会があるんですけど、それって西野京高校の4期から8期までの同窓会で、で、それも知ってる人が知ってる人をこう呼んでいくみたいな形のものなんですね。
は
い
は
い
は
い、だからそういう意味ではね、今愛さんがおっしゃってたみたいに、うん、まあみんながそれぞれこうやれば集まってくるところはありますよね。
う
ん、
そうですよね。僕、この間ね、友達の結婚式があったんですね。
はい。
その時にですね、呼ばれたんですけど、その学校に行ってた頃の、高校に行ってた頃の、その仲のいい友達だけが寄ってるっていう感じだったんですよ。
はい、
だから、二人ともがね、まぁ、あ、ちょっと再婚やってんけども、はい、同窓会でちょっと火がついたみたいで。
まあ、はい、いいね。
で、まぁ、あ、奥さんも、その旦那さんも同級生やねんけど、うん、呼ばれて行ったら、その中でこう、仲の良かった友達だけがいるんですよね。
ああ、いいですよね。
うん。うん、で、俺なんで呼ばれてんやろなっていう感じはあってんけども。
あ、じゃあそのグループじゃなかったんだ。
っていうか、いや、どうかわかんないんやけども。
見せびらかしたかったんだ。
ほんで、あれ、あいつ来てへんやんっていうのもあったしね。
そうね。
うん。だから、そういうのもあってね、こう、遊んでた友達同士が寄ってるっていうのもいいもんやね。
まあでも確かに学生時代って打算とかそんなんないからね。
うん。
うん。だからそういう意味ではもう気楽に付き合えてたのかもしれませんけどね。
はい。ぜひまあ、通算自分で企画してくださいね。
頑張ります。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて、その向井さんからもいただきました。
はい。
最近学ランを着ている学生を見なくなった。
あ、そうやね。
うん。
みんなブレザーやね。
あ、そうやね。うん。つべりの学生服は懐かしいよね。
ほんまやほんまや。
そういえば学ランを扱われてもらったことがあったな。
うん。
7つボタンで、爪襟を高くして、丈は膝下ぐらいの長さだった。
はいはいはい、
裏生地は赤。首が短いのか爪襟を止めるの首が回らないので、
うん、
自分で切ってミシンをかけ、うん、ミニランにしたこともあった。
ああ、なるほど。うん、
ごめんね、ここまで私読んでて、うん、意味が全然わかんない。
いや、あのね、要するに、あつらえてもらってるわけですよ。
はい。
俗に言う、長蘭っていうやつなんですね。
長蘭って丈が長くて。
丈が長くて、うんうん、ちょっとこう、不良っぽい人たちが着てるやつ。
あ、わかった。金八先生のマッチの格好だ。
だから。ほんで、あの、襟がね、爪襟が長いんですよ。
そうそうそう、こんな長かったよ、あの時も。
そうそうそう。うん、で長くって、こう、締めるとですね、首が回らなくなるんですよ。
はいはいはい。
うん、首が短いとというか、うん、まあな、長い人でもそうやるけども、うん、で、そうやって長くして、あるのが回らないから、それを切ってですね、うん、ミシンで縫ったんでしょうね。
普通やん。
いや、だからそれはね、またね、ミニランっていうのはまた別の話やねんけども。
普通の学生服ともまた違うの？あの
ね、長ランをね、ここ襟を短くするというよりはね、
はい、
もうね、丈まで短いんですよ。
あ、最近の女の子のあの丈短いセーラー服みたいな感じ。
そうそうそう、うん。ミニランっていうのは襟元も短ければ、
はい、
丈も短いっていう。
それってなんかすんたらずっぽいよね。
そういうの。長ランをあつらえたやつをミニランにしたんですか？
どうなんでしょう。それは、
あ、そっか。
僕もわかんないですけど、
うん、
まあ、長ランは長ランであで、うん、ミニランはミニランで作ったのかもわかんないですよね。
へー、あえてそうするんだ、
うん、
でも最近はこう長いより、ま、短い方がね今時の子は多そうな気はしますけれど、
うんですね、
ま、いわゆるちょっとねあのやんちゃしてる方たちなんて昔の子はほんまに丈長いねあの岸田のコーラが着てるような
そうそうそうそう
丈長い学生服を着てましたよ ね、
ね改造できないようにブレザーにしたっていう学校もあるみたいでしょ。
そういう格好
できないようにそういう風にできないようにね、
男の子的にはどっちがいいんですかね、うん、
どうなんでしょうね、うん、
さあそしてズボンもよく作りに行ったのを思い出した、うん、学生カバンも芯を抜いたり個性を大事にしていた学生時代でした、うん、
個性かなそれ
個性かな
ルール違反だけなだけじゃないの、う
ん、あと文化祭でバンドで化粧をしてステージに立って、うん、キャーキャー言われて、うん、ステージ終了後に化粧を取って声をかけたら、うん、さっきの人って言われてショックでしたね。ということですけれど
もね、あれね、スポットライト浴びてね、うん、こう化粧してたらかっこよく見えるんですよね、
まあ、マットさんなんかもねバンドやってたからその気持ちはわかるかもしれませんよね。
それでキャー言われてね、もう握手してとか言われて、はい、いやこいつちょっと俺に気があるのかなとか思って言ったらねえさっきの人とか言われたらショックやね、ほんまに。
そうやろうな、うん、まあでもちょっと輝いて見えたっていうのもあれですね。
そうですね、
はい、でも私学生時代の学生カバンってよく芯を抜いたとか言うじゃないですか、
はい、
やったことないんで、うん、私常々豚カバンでしたね。
ああ、あの体型に合わせて
違います
あ、そうなの。
カバンだけ
なるほどな、うん、
はい、でもちゃんと教科書もいっぱい持って行ってたから、
はい、
今になってそういう芯を抜いたりしたかったなっていうのをこの方のメッセージを見て思いました。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それからもう一ついただいております、
はい、
こちらなんですね、うん、西中島こうさんからいただきました、
はいはい、
高校生の時はずっとバイトしてました。
あ、そうなんや。
レストランやビアガーデンのウェイターがメインでしたが、うん、大人の世界が少し覗けた気がしてましたね。
わかるね、
うん、一応クラブも入ってましたが、うん、朝礼の時に遅刻がごまかしやすかったため、うん、放送部に入ってました、
うん、
放送室にいることにできたの、放送室にいることができたので。
あー、なるほどね。これも使い方やね。
そうですね。
っていうかずるいやつやねほんまに。
いやでも私もどっちかだったら放送部に入った理由が、うん、放送したいっていうよりも、うん、あの運動会の運動に出たくなかったからっていう理由なので。
あ、そういう意味でみんな放送部とかに入るわけや。
そうそうそうそう。まあ、それもちゃんと喋ってない方もいらっしゃいますけど、私小学校の時にもう運動会の何かに出されるのが嫌やから、うん、私放送部で放送せなあかんからって言って逃げるために放送部に入ってた。
おお、そうなんや。
それがきっかけですね。
あ、うん、まあ、僕はクラブはですね、バスケットに入ってたんですけども、は
い、なんでですか？
まあまあそれはいろいろあって入ったわけですけども、
うんうん、
体育委員とかいう。
あるね。朝礼の時なんか体操やらされたりとか、そのやつでしょ。
それは委員長やってましたよ。
したかった？
いや、したくなかったんけど、なんか知らんけど、みんなが勝手に
選んでくる
んです。選んでくるんです。
あ、まあ、
運動神経も良かったんやけど、人気者やったっていうのがあってね。
自慢か？
うん、そういうのでね、前に立ってやってましたね。
あ、私も本当に体育委員とかとは対局の場所にいましたからね、
うん、
羨ましかったですね。はい、はい、でも放送部でちょっと共通点があって私は個人的に嬉しかったです、
うん、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。さあ、ということで今日もたくさんメッセージいただきましたが、この中から来週のテーマを決めていきたいと思います。
はいよ。
バイト、
せなあかな、
レストラン、ビアガーデン、うん、大人の世界。
そんなんなんやそれ。
これテーマで喋ってやばいやろね。
大人の世界ってどんなテーマで喋れるね。
遅刻、英会話、うん、同窓会、
はいはい、
学ランカバン、化粧。
どうでしょうね、英会話。
英会話、
英語ってなかなか喋れないけど、やっぱり英語が喋れればどこででも仕事ができるっていうぐらい、
ね、今はでも日本の企業でも公用語を英語にしてるところ ね、
そう
ね、楽天とかもありますからね、
うん、まあ、だからパソコンとかの言語なんかも全て英語になってますからね。
そうですよね、うん、ペラペラになりたい、
ね、ちょっとこう英会話について語ってみようではないでしょう
か。はい、ちょっと来週は高尚な感じの番組になるかもしれませんが、
はい、
ぜひ皆様英会話についてのメッセージお待ちしております。
はい、お相手はマットでした。
ツーさんでした。
アイでした。
バイバイ。さあ、それではラストはブレンディで電話してもいいかい。君の
電話するよ。ずっと君を描いていたいから。